Radio Fever.
サナです。
アナです。
サタデーナイト
今の
お時間です。
第72回の前半、オナニーの回、
この時を待ち焦がれていました。
ついに来ましたね。
もうずっとこの時のために3年間サタデーラジオフィーバーを続けていたと言っても過言ではございません。私どうもサナラジオでございます。
いやー、72回もやると思わなかったね。
もうない、私悔い特に。
いつ終わってもいいんだ。
もう、もうあとは大丈夫、惰性。惰性で続く。
ああ、そういうことね。もう、もう、こう、引退のタイミングを逃すってことね。
そうね。もう、特にやりたいこともないけど、もう別に辞める理由もないし、みたいな感じで続く、今後は。
ちょっとした古民家カフェじゃん。いいね。
やめてどうすんの？じゃあ、やめなくていいかな？みたいな。
ああ、あるあるあるある。
状態。
90分ぐらいの方がで、なんかやるやつな。結局、戻ってきてしまいました。つって。またお店やるみたいな。
ちょっと、通ってないんでね、わかんないんですけども。
72回、さ、この前か、一回だけしか撮らへんかったもんね。
そうそう、後半だけ撮って終わったから。
そう。
久々に前編後編ってやって終わる感じですね。
いや、アルマジロさん、すごかったね。
読ませる文章でしたね。
いやー、なんか、やっぱり、まだまだいるんやなと思った、すごい人って。
いやー、そうだね。
ジャンプの。
いないでほしい。いないでほしいんだけどね、本当は。
いやいや、ここは、駆け込み寺です。せーの。
そうですね。まあ、ね、懺悔していただいてね。許しますので、すべて。
なんか、ツイッターでちょろっとさ、
うん、
なんか言ったよね。夏にさ、下ネタ100物語したいみたいな。
あ、そうそう。まあ、100物語のシステムあんま分かってないんだけど、なんか、一人から話して、ろうそくを、ふって消すんでしょ。
そう。でもう、進歩を一しゃぶりするみたいな感じかな。
で、100回、こうしゃぶると射精する、みたいな。
むずいな。だって、喋ってる間立たせとかないといけないでしょ。
いや、でもいいんじゃない、別に最悪慣れてても、射精さえしてもらえればもういいわけじゃん。
一しゃぶりした後に、これは本当にあった話ですって言って、毎回リズム崩すんでしょ。
でも、まあ、なんていうの？その喋られるっていうのは確定だけど、その待ってる間は普通にしごいてればいいんじゃない？うん、エロい話してるわけだから。大の字でこう寝ててもらって、
うんうん、
カーってしごいててもらえばいいんじゃない？最初のさ、50本ぐらい、まあ70本ぐらいかな、話ぐらいは、もう適当に流し聞きしといてもらって、うん、それ過ぎたぐらいから、もう、しごき出してもらえれば、いいんじゃないでしょうか。
シークバーやんな、もう。
飛ばし身みたいな、ね。
飛ばしてね。はい、というわけで、やっぱりね、ちょっと収録時間がなんとこの、夜中の金曜日の12時。
はい、もうね、日付変わって土曜日ですけども。
いやー、なかなかない時間からの収録ですね。
そうだね。最近。前はね、ちょいちょいやってたけどね。
うん。
珍しいよね、最近。
なんか、金曜日に撮るっていうのがあんまりなかったかも。
確かに。
言うてな、だからやっぱり、まあ今、土曜日、なんていうの、もう、くたくたやからさ。
そうね。もう、一週間頑張ってさ。
うん。金曜の夜中にさ、たらじ最高ですって言ってくれてるわ。ありがたいですね。
もう今週バタバタだったからさ、バタバタだったのよ。私は。
実は、私も、
はい。
すごい。
あんたこそバタバタじゃん。
なんか、 ナマズ釣りに行ったりとかした。
マジで行きたかった、私も。
水曜の昼間にナマズ取りに行く人いないもんだって。
結局なんか釣れたんですか？
いや、釣れませんでしたね。でも、言いました。
あ、ナマズはいたんだ。
相当賢いよね。やっぱり、魚って。まあ、
だって23区内に住んでるナマズ、ただもんじゃないよ。
で、ほんまになんかもう、明らかに理解してんのよね、その、偽物やっていうことに対して。
ああ、すごい。
そう。でも最終的にだからその、何連れてってくれた子がさ、ぶち切れて、なんか、うん、木の棒を持ってきてさ、なんかそのナマズがいるらへんに、バンバンバンバンって叩き出して、で、うん、驚いて出てきたナマズに、なんか、何スイカぐらいの大きさの椅子、イエーイって投げて。
ええ
ー。もう、釣りするんじゃなかったんですって。もう、原始に変えてしまった。
目的を見失ってる。狩りじゃん。
そうそう。で、もういいや、つって。
みんなで。現代人にはね、釣りはむずいよ。
そう。で、最終的にミニコンロ持ってきてくれたから、うん、みんなでチゲ鍋で食べて帰ってきて。
もう材料はスーパーで買ってきたやつですか？よかったね。
いや、なんかでもね、川ってさ、
うん。
なんていうのかな。え、海沿いの町とか川沿いの町って住んだことある？
私、川沿いの町で育ったわよ。
ああ、なんかあの、なんていうの？あの、川沿いのさ、
うん。
すっごい茂みが多いゾーンあるじゃん。
はいはいはい。
ああいうところってさ、やっぱりこう、なんていうのかな、まあ、夜露出をする人とか、いるとかって言うじゃん。
います。
でね、そう。で、やっぱり、こう、その、釣りスポットに行くときに、
うん、
獣道というか、なんていうのかな。まあ、先人が通った、こう、ルートみたいな草むらを抜けていったけど、うんうん、明らかにこう、シート敷いて座ってる感じのスペースがあったから。
へぇ、人はいるの？
その時はね、なんかいたんだけど、
うん。
なんか、なんていうの、なんか、4冊ぐらい本を置いて、座禅組んで貼ったから、なんかすごい、いろんな人がいるなと思って、川には。
わからんね、それはね。
わからんかったね。
あ、
いや、でも夜に行ったら、なんかこう、いるんやろなーって感じがしたな。
ああ、私の地元はすごいいたんですよ。いるんですよ。
え？
未だに。
え？あ、え？そのニュースで出るってこと？
いや、ニュースになるんかな？いやいや、でもあの、有名でもないけど、
うん、
まあ、知ってる人は知ってるぐらいの感じの、露出スポットでして。
うん、へぇー。なんかこう、どういう、仲間同士を見つけることが目的なのかな？それとも、うん、
まあ、見せたいけど、でも、捕まりたくはないみたいな感じなんじゃない？わかんないけど。
なんか、揺れ動く乙女心みたいな言い方。犯罪な
の。アンビバレントのね、中で。
いやいや、揺れ動く狭間じゃないね、別に。犯罪やから。
そうね、いや、本当にダメなんですけども。まあでも、暗いし、多分。ね、警察目も届かないっていうところで、やってるんだと思うんだよね。
ガチな人とかやったら暗視ゴーグルとかつけてんのかな？警察の人が来てもすぐ逃げれるように。
いや、でもああいう人たちって野生の感が鋭いから、
うん、
多分いらないとも暗視ゴーグルだと。皮膚の感覚でわかると。
森へお帰りっつって。
こっちから来たからあっちに逃げるぞっつって。
なんか、どこやったっけな、なんかどっか、四国ら辺かなんかであったね。そういうので。その、露出の集団が捕まったニュースみたいな。
へぇー。知らないや。
肌かんぽクラブとかやったかな、なんか。そういうなんか、露出の同盟みたいなのがあって。
はいはいはい。
で、一斉に捕まったみたいな、夜中に。
もう摘発されたんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だって夜中の河原で全裸になる理由ってないもんね。そのなんていうの、正当性がある理由を説明できないもん。
あ、まあそうですね。必要なねことないです
から、ね。ふくはぎが現れたのよとかじゃないもんね。妖怪ふくはぎの仕業よとか言えないもんね。
まあ、ギリギリ川に流されたじゃない。服が流されちゃって、
夜中に川を泳いで
暗くて見えなくてって言うのでギリ。
あーで乾かしてましたってね。
言
ってね。
確かに。
すごい、でも。
まあそれが何人もいたらわけわからんからね。
いやーそうよ。
捕まってしまう
よ。警察側からしてもびっくりするじゃん、だって。よもやったっているって思ってなくて、ライト照らしたらいっぱいいるとか、めちゃくちゃ怖いじゃん。
それは怖いけど、でもさすがに当たりはねつけてんじゃね、通報もされてると思うんだよね。なんか本人たちはバレてないつもりでやっていても、
うん、
絶対バレてるよ。
そうだよね。だって、なんていうの、自分も中学生の頃とかに犬の散歩してた時にとかさ、やっぱ明らかにこう、なんかガタガタしてる曇りガラスの車とか見てったらなんかやっぱあーってちょっと近づいて行きたくなったもんな。
近づいて行きたくなってたんだ。
好奇心って覗きたくなっちゃったもんね。まあ、
そうね、
やっぱり。さすがにこう怒られると思ったからやめたけど。
うん。ね、わざわざ人が通るところでやってるってことはそういう見せたいというか、スリルがね。スリルを求めてるんでしょうか。
そうね。やっぱり、スリルが、こう、スパイスになるんやろね。
ダメですよ。
なんかこう、今現在進行形じゃない人の、お便り、読みたいね。こうその。
そうですね。あの、か、人から聞いた話みたいな。
うん、なんかこう。
手でもいいですし。
脱露出した人みたいなんで、エクストリームな話みたいなんね。
まあ、脱してたからいいかって言われたら別にダメだけど。ダメなんですけどね。
そうだ。というわけで、普通歌を読みます。
はい。
こんにちは、サオ太郎です。先日は大切な6級の回でお便り読んでいただきありがとうございました。大変楽しく拝聴させていただきました。今回お便りさせていただいたのは、これまでラジオの中でも何度か話題になっていた、何が進歩のサイズを決めるのかについてです。以前、陰茎は体内から出ているが内臓に含まれる臓器なので、内臓の大きさに比例する。内臓が大きければ陰茎も大きい。そして内臓が大きいということは、それを収める胴体が大きいということになり、結果として胴体と陰茎のサイズには相関関係があると聞いたことがあります。これに民族による差異を加えることで、サイズが決まるというのが自分の考えです。縄文弥生の頃から大陸から渡来した人との交雑により、現在の日本人の多様な遺伝が形成されている説を以前聞きました。同一民族と考えられる古くからの日本人も単純な同一民族ではないという考えです。狭い日本の中にいろんな顔の人がいるのはそのためとも言われているそうです。民族、交雑、顔、チンポ。多様な顔が存在するのと同じように多様なチンポが存在する。そう考えるのは突飛でしょうか。長年のチンポクイズ、顔の特徴でチンポの形とサイズを当てる過去閉じ。で、顔とチンポの関係性を見出していた私にとっては、当たり前に思える考えです。多様な顔があり、同時に多様なチンポがある。民族に起因するサイズを含む形状の差異が存在すると考えています。食事、睡眠、運動といった生育過程での影響や、すべての事情に存在するイレギュラーもあるとは思いますが、これが私の考える何がチンポのサイズを決めるのかです。お二人は何がサイズのチンポを決めると思われますか？春の訪れを感じる日々、季節の変わり目で体調を崩されるのようご自愛ください。これからもラジオを楽しみにさせていただきます。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこの、
すごい。
連ドラで追いやられてるみたいな感じだった。
お便りって感じだったね。
これが私の考える、何がチンポのサイズを決めるのかですって、もう、なんか
。お便りよ。
推理パートのもう最後の追い詰められるやつ
や。追い詰め、誰にどうして追い詰められてんの。
なるほど。内臓が大きい人はチンポがでかい。
なるほどねっていうね思ったんですけども、うん、はい、
はい、
反論
反論パート、はい
はい、反論パート、もうね、胴体が私の太ももぐらいしかないような若い子、
太もも、あ、細いってことね、
もうすっごい細いような子、
うんうんうんうん、
チンポバリでかいぜ
バリ
バリでかいもん。
それ若さもあるんじゃない？
え、まあ若い、いやでも若、それ年取ったら小さくなるかって言ったらそうではないじゃん。
あ、違う違う違う違う、その今なんかこう若い、
あ、そう、最近の子ね、そうそうそう、
自体がさ平均がもうでかくなってるというの、
どういうことなんだろうね。
でもそんななんか痩せててすごいありえん巨根とかとさ、
うん、
ちょっとこうアスペクト比というかさ、なんていうの、黄金比ではないよね。
で、それはあなたの中の黄金比なんだと思うんですけども、まあ、バランスはもちろん悪いよね。
アンバランスなチンポしてって歌、歌ってもらおう。
まあ、それがね、いいか悪いかは、その人が決めていただくことなんですけども。
でもなんかこう、なんていうの？まあ、佐野くんまではいかないけども、
うん、
この人大きそう、この人小さそうっていうのはなんとなくあるじゃん、やっぱり。
はいはいはい。勝手にね。
勝手にね。でもやっぱこうあるよね。はい、そういうこう、顔、僕顔というかなんだろうな、やっぱなんか手を見てしまうね、自分は。
指？手？
うん、指。だからその、まあ、それが臓器と言えるのかどうかはちょっと、まあ、ちょっと違うとは思うんだけど。
いやいや、臓器なのよ。金玉は臓器。まあ、チンポは違うんだけど、金玉は臓器。
いや、その指。指の長さと、指の長さの太さが、そのチンポにリンクしてるという。う
ん、あ、説ね。
風に自分は思っていて。
はいはい。
結構当たらずとも遠からずな感じなんよね。
あ、いや、でもそれも、だから、なんかまあ、人間遺伝子でできてるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
それで、こう、先っぽ、末端のサイズを決める、なんていうの、デザイナーみたいな遺伝子があるんですけども、
うんうんうん、
それはもう指先とチンポは共通らしいのよ。うん、
へぇー。
から、
うん、
理にかなってるんじゃない？
すごい。チンポのデザイナーと指のキャラデザイン一緒な。
すごい。まあ、キャラデザーそうね、一緒。先っぽっていうくくりで、くくられちゃってるわけ。
最悪な人体アニメスタジオじゃない。あなた指とチンポ担当っつって。
お前指できんだろ、チンポもやっとけよ、みたいな。
話かい、わかりませんっつって。逆の、逆の竿になるやつ。ああ、なるほどね。なんかでも、太い人、いるじゃん。太めのチンポの人って。
チンポが？はい。
そうそうそうそうそうそう。でも、その人はなんか、じゃあ指が太いかって言うと、そうでもないんやな。
指が細くてもチンポが太い場合がある？
そう、だから長さはある程度指で起因すると思うんだが、
うんうん、
太さはまた別のところを見ないとちょっと僕にはわからないかも。
あ、別のところ見たらわかるんだ。
いや、あ、おそらくあるんじゃないかなと。なんかどっかでリンクしているその人体の部位があるのではないかなと。なんか、
まあ、私もわかる、うん、私わかるじゃないですか。
顔見たら。
私も完全にわかるんですけど。
鼻とかもリンクしてたりする？
いや、でもなんか何を見てるのかって言われたら何を見てるんだろうって感じなんだよね。
あ、
こう、あ、こう見て全体を見る。どこのパーツとかじゃなくて、全体を見て、
うん、
こう、チンポが出てくる。ボーって浮かび上がってくる。
なんか、すごい絵描ける人みたいな言い方するね。
そうなの、そう。別にどこを見てっていうわけではなくて、 て、全体をね、見ることで、チンポがこう浮かび上がってくるんですよね。
あー、なるほどね。なんか、霊視みたいだね。
うん、そうなのかもしれない。なんか、こう、わかるって言ってるけど、うん、完全に本当にスピリチュアルなのかもしれないし、
うん、
こう、投資能力があるのかもしれない。
サタラジのさ、もうちょっと今さ、本当に大変な状態じゃん。自分たち今収録してる時点で。
はいはい。
世の中がさ、しっちゃかめっちゃかだけど、落ち着いたらさ、オフラインイベントしてさ、その佐野くんのブース作るからさ、それちょっとチンポ鑑定やろうや。
いや、だからさ、私はその、見えるんだけど、それを言い表すことができないんだよね。
いや、なんか、何パターンか、僕、こう、用意しとくから。
わかりました。
札を。で、あなたはこの3番ですね、はいはいはい、みたいなさ。
はいはいはい。このタイプですね、みたいな。でもそれはさ、うん、ちゃんと見せてもらわないとこっちも納得しないから。
そうね、証明、うん。存在証明ですよ。
そうそうそう。で、隣に並べて、お、合ってるねって言って、二人で喜んで終わるみたいな。
はい、500円。
はい、前代わり、またね、来てねって
。はい、で、チンポ見られた上に500円払わなくて。
別に、一回見られたらいいのに、またね、来てほしいっていう。
なんかそういう催しやりたいね。
本当にね、ぜひやりたいとは思っているんですけども。
でも結構いると思うよ。ね、そんな進歩鑑定士は世の中に。
あ、まあ、そう、逆にこれ持ってないやつマジと思う。わかるだろ。
じゃ、なんかほら、この前そのなんていうの、身長、
うん。
が、金玉の大きさとリンクするみたいな話してんやかったっけ？
わかんない。
なんか、その、思春期の子が、すごい身長低くて、
うん、
で、それがその、で、こっから伸びるのかどうかっていうのを検査しに行ってんけど、
うん、
で、それで先生が取り出したのが、なんかこう、年齢ごとに分かれた金玉のモデルみたいな。
はいはいはいはい。
で、それで、その子大きさと、その人のその金玉の大きさを比べて、
うん、
でもあなたの金玉のサイズはもう成人のそれなので、
うん、
これ以上背が伸びませんみたいな。
はいはい。ツイッターの漫画で見た気がする。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
でもそれはだから身長に関係あるなしではなくて、その人の成熟度合いじゃない？
ああ、なるほどね。
そうそう、160センチでもうそれ以上伸びない人でも金玉はもう立派な大人の金玉をしているし、
うん。
まあ、175センチだけど、まだまだ身長伸びる場合は、まだ子供の金玉してるっていうのかもしれない。
金玉の大きさも結構僕割と未知な、なんか、不思議な世界なんよね。なん
か確かにね。
すっごいでかい人もいるけど、
うんうん、
それと、その虚根、なんていうの、こう、竿がでかさと、必ずしも結びつかないじゃん。
そうだね。竿がさ、でっかくても金玉ちっちゃって人いるし、逆もあるよね。
そうなのよ。で、どっちものパターンもあるから、
うんうん、
いまいちとかその、関係性が見えてこないんだよね。指とは違って。ま、
関連性はないのでは。
いや、なんか、いや、まあ、バタフライエフェクトみたいな感じかな。この人の金玉がでかいことによって世界の何かが変わるみたいな感じかな。
何かが決め、なんだろうね、でも何に関係してる。でもやっぱ、精子作ってるわけですから。
かといってさ、でもさ、超金玉がでかいからといってさ、
うん、
すっごい精子出るかって言うと、そうでもなくない？その、AV を見た感じだと。ボバババババババって、まあ、AV はね。出る、なんか、まあ、いる、人はいるけど、なんかこう、本当なのか嘘なのか分からんけど、すんごいありえんぐらい出る人みたいな。パンパンの金玉で。はいはい
は
い、
それは嘘です。あれね、その、もう同じシリーズを今多分思い浮かべてると思うんだけど、すいません、あれは嘘です。
注入してな、出してるってことやな。うん、 そうね。いやー、だからなんかこう、竿の話はさ、よくするけど。
確かに。
ちょっと金玉の謎を、なかなか、ちょっと、うちらまだ深掘りできてないんじゃない？
でも、興味なくない？私、金玉にそんな興味ないの。
急に、少女漫画のあの、顔をかしげるような感じで言うな。興味なくない？
金玉ってそんなに大事？
キョトンってするな。
あんまり、別に、まあ、大きくても小さくてもいいかな、みたいな。まあ、チンポもそうなんだけど、あんまりこう、関わってこなくない？
そう。
関わってこないから、行為に。金玉の方がね、関わってこないですので、あんま別にいいかな、みたいな。
そうな。でもこう、いつか謎を解きたいね、金玉の謎。
ああ。まあ、でかい人はさ、なんかでかい分何か、でかい、小さい人と比べたらでかいだけの理由があるわけですもんね。
なんかこう、そう、だから、何？乳首と連動してたりとかさ。
いや、ま、連動っていう考え方はあんま人体ないだろ。
理由を求めるのが良くないのか。もう、ただでかい人がいるというだけの事象だけで見ればいいのか。
か、もうね、その結果だけがあるんじゃない？金玉に関しては。
ちょっと金玉研究家の人来て。
金玉、ね。
飛行機のやつやりたい。金玉にお詳しい方。
この中に金玉にお詳しい方いますか？金玉にお詳しい方。
ビーフ、オアチキン、オア金玉つって。
食うな。
びっくりするね、金玉。つって。
でも、金玉つって、なんか、うん、その、フライトアテンダントの男性数名に囲まれて金玉をプラッ、プラッってしてもらうんだったら、全然それやる。一食抜きでも全然いい。
急に、ビーフはチキンは金玉で。金玉って言うと一緒だけ、なんか垂れ幕が下がって、周りから見えるような。
で、すごい、みたいな音が流れ出して。金玉をプラプラってさせてくれるっていうサービスだったら、私はもう全然、その一色抜きでもいい。
乱気流の中、危ねえ。
いや、乱気流の場合はね、残念ながら中止なんですよ、それ。危ないからみんなね、シートベルトしなきゃいけないですよね。
あ、いいね。もう、新たなね、サービスとして、行きましょう。
ね、ある、はい、アナル、アナルじゃない、アナ、アナに提案しようかな。
お便りね、ちょっと、二つ、サクッとしたものがあったんで、ちょっとそれを今日読んで、今回終わりにしようと思います。ちょっと、二つ連続で言います。
はい。
あの、プラトニック貧乏さんが二つ送っていただいてるんで。
はい。
はい。あの、きつ割れはスポーツ用品なんじゃないですかねっていうのと、きつ割れジョックストラップは中にチンチンカップを入れて衝撃からチンチンを守ってしますという、あの、僕が完全にケツ割れをこう性の道具として勘違いしてたっていうね、本当に申し訳ない。
本当に、反省して。
反省します。用音とか分からへんかったよね。でも、カップを入れ、そうなんやね。もう、ガードをするのか、もうデフォなんだね。
まあ、ね、そうなんでしょうね。スポーツで、だって、こう、ね、なんか、当たったら嫌だもんね。
じゃあ、その使い方してほしいよね。ケツ割れ履く人は、性交渉するときも、チンチンカップ。
いや、でもそれは別にチンチン守る必要ないからさ、そいつらは。
ガイーンってなってほしくない？
どこ？いつ？
触ろうとしたらガイーンって。
え、勝った。もうカッチカチだぜ。え、カップでしたー
って。でっかくない？でっけーっつって。カップ触って。
でっけーし、形が不思議ーってなる。 なんだこの形はーってなって。
これ祈祷つって。
え、気持ちいい？ここが気持ちいい？みたいな。いや私ね、
うんうん、
ジョックストラップ会あったじゃないですか。
うん、
ちょっとあれから気になってウィキペディア読んだんですよ。
うん、
いいですか？
どうぞ。
日本での普及。1970年代には日本でも大学のラグビー選手、自衛隊、体育学校の学生を中心に普及し始めたが、欧米人男性と比べ、一般の日本人男性の睾丸が小型で軽量なことや、陰嚢の形状が比較的低く垂れることのないことから、日本のスポーツ界では保護カップ使用目的以外で急所サポーター重要視する声が少なかった。とのことでした。
じゃあもう、やっぱデカチン用ってことだったよな。
そう、まあ、チン、まあね、睾丸がね、小型で軽量なことや、うん、あの、形もそうだよね、金玉形違うよね。
そうね。
が低く垂れてるらしいんですけども、欧米のね、うん、男性は。まあ、日本人は結構キュッてしてるんですかね。
なんか海外の人の金玉、考えたことなかった。違うんだね。
いや、でも、人にそれこそよるとは思うんですけども、でも確かに欧米の人はダランってしてると思う。
そうなんや。
結構もう、地面つくのではみたいな。
いやいや、盛るに盛ったやろ、それは。
いや、でも、膝くらいまで行くんじゃない？
もう一生出るし、なんか電車で座ったらもう出ちゃうだろ、それ。半ズボンだから完全に。
いやいや、パンツ履いてるから、収まって、なんとか。
ハミチンどころの騒ぎじゃないも
ん。いや、でも、なんか、皮じゃん、金玉なんてさ。
そうね。
から別に金玉出してもいいんじゃない、もしかして。野外で。
でもさ、小学校の時とかやっぱ体操服でハミチンしてる子おったもんね。髪筋か。ハミチンしてる子おったね。
そんなに短かったの？
うん、体育座りしてたらさ、半ズボンからこう、ハミチンしてる子おったなと思って、思い出したわ。
ああ、ブルマみたいなってこと？
いや、だからブリーフを履いてて、で、うん、三角座りした時に、
うん、
もうなんか、ポロンみたいな。してたよ。なんかもう当時は別に興奮も何も、なんかかわいそうっていう感じは
してた。出てんな
ーって。そうそうそう。かわいそうって。あれしかなかったけど。
ちょっと、わ、すごいズボンが短かったんだなーって。
あ、でも小学校の時なんか、うちの小学校すっごい、半袖半ズボンを一年中なんか、通して やらせるやつやったな。最悪よ。風残りのよ。
出たよ。
出たよ。
嘘です。子供は風残ってるのはね、嘘らしい。大きなデマ。
そうね。なんだよ、風残ってみたいな感じになるもんね。でも大人になったら、また一周するというか、半袖半ズボンやたら、ね、着る人もいるわけですし。
でそれはだから本人がさ、着たくて着てるわけじゃないですか。
そうだね。ああ、強制じゃないからね。選んだ道と。
着たくもないのに着て、着せられてたわけですからね。
そうね。
しかもやたら高かったよね、ジャージとか。
いやー、そうよ、そうよ。
やだ。
なんかこう、学生の、急に戻るんよね。最近、ラジオしてたら、青春時代がフラッシュバックする。
もう、やっぱ最近、正直なんもないじゃん。だから、ついね、戻っちゃう、すぐ戻っちゃうのよね。
家にいるとね、どうしてもね、昔を懐かしんでしまうのよ。
そうなのよ、本当に。今日も私さ、一人で昔のプリチョーとか見てた。
マジで何にもすることない日じゃん。
マジで何もすることない日だったからさ、プリチョウ見てた。
え、そのプリチョウ撮ってた頃は、
うん。
なんていうかな、その、ゲイとして活動はしてた頃な。
あ、うん、してた頃。
あー、え、じゃあ、 なんていうの、ゲイ友達みたいなのも映ってたりした。
あ、そうそうそう。
プリクラに。
あー。プリクラにチンコって書いたりしてた。
一緒。ブレ、ブレなさすぎ。
チンコ舐めたいって言いなくなくしたりした。これは持ってない、本当に持ってないエピソードなんですけど、チンコ舐めたいっていう落書きしたって、これ他の人には絶対見せられないプリチョーだなーって思った。
怖すぎ。
ねえ、でも当時のね、皆さんも何してるのかっていうね、感じですけども。
そうだね、おねえ。やっぱり人間関係変わるからね、なんか。
そうそう。
二つとね。
小さなステージが変わるにつれてね。
自分たちだって言うて5年前に、いや、2人でラジオ撮るなんて世界線も別に 見えてなかったからね。
多分5年前はまだ知り合いですらなかった
から、ね。そう。だからわかんないもんよね。
そうね。これからも出会いとかがね、あるんでしょ、きっと。あるといいな。
晴れですから。
春なのに、春なのに、
フラグじゃん。
決まった一つ。
はい、というわけで、一通しか、まあ、三通も読めましたね。
三通、はい、読めました。お待たせしましたね、送ってくださった方々。ね、
また、次に多分読み終わるのかな。また、ちょっとお便り送っていただけると嬉しいですので、ぜひ、配信のね、感想とかもいただけると超嬉しいので、エゴサもしてますんで、皆さん、よろしくお願いします。
そうですね、私、ハッシュタグ、サタラジと、ハッシュタグなしのサタラジの2個でね、検索してますので。
あ、見てます、見てます。
はい、ぜひ。
サタラジ側のね、アカウントだとさ、鍵垢の人のは見れないんだよね、うん。
そうそうそう。まあ、しょうがないよね。
しょうがない。うちらのフォロー場のシステムを守ってないのが悪いからね、はい、うちらが。そうです、ね。なんか、サタラジにフォローされてるって思わさせたくないっていう最初のなんか、変な、なんかこう、気遣いじゃないけど、なんかそういうのがあって、それ今に至ってみたいな感じじゃないけど。
俺はもうだってフォローしてる時点で、同罪じゃん。その人がね、その人がサタラジをフォローしてたらもう罪じゃん、それは。
いや、ありがたいことですよ、本当に。
ありがたいことです、本当に。その、世間からさ、ね、だって、うん、サタラジ、あいつサタラジフォローされてるらしい、みたいなこと言われるかもしれないのにさ、
覚悟してくださって。覚悟を持って見てくれてるんでね。
このような放送も聞いてくださって。
ありがたいことですよ、本当に。はい、というわけで、72回の、後半は残りのお便りを読もうと思います。
オナニー。
それではまた次回。
オナニー。